教えてください。ゲスト様に質問。それでは後半のコーナーではリスナーの皆さんからいただいた質問を中心に平林さんにいろいろお伺いしていきたいと思います。改めましてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では早速、ラジオネームれいかさんからいただきました。平林さんご自身はコルダのどのようなところがお好きですかという質問。まあね、乙女ゲームなのでもともと女性プレイヤー向けに作られているゲームではあるんですけど、男性の平林さんからしてどうなのかなっていうの、はい、私もちょっと気になるところですね。どんなところがお好きかなっていう。
はい、コルダのどんなところかというと、なんかそのやっぱり音楽を通じてっていうのがやっぱり僕の中では共通項で、はい、でその乙女ゲームに関しては、はい、やっぱりこう男性向けの恋愛シミュレーションゲームっていうのもやってきたわけで、
はいはい、ギャルゲーってやつですね。
そうですね、はい、なのでそれがこう性別的に逆立場で考えた時に、はい、やっぱりその男性キャラクターのその喋り方とか、はい、あとそのやっぱりその恋愛感情的なものは共通してると思うんで、うんうん、なんかこう学ばされるものがあるというか
参考になっちゃう。
参考になるかと思いますけど、
はい、真似しちゃいけない人も何人かいますけど ね、 ちょっとね。
そうですね、言っていいのか分かんないんですけど、
某先輩とかちょっと危ないかなとかって私は思いますけどね、ロン毛のね、はい、まあ、はい、ちょっとね、
そうですね、はい、まあ、あれはちょっと、あ、いや、何で
もない、まあ、はい、あのご自分がヒロインだったとして、はい、ちょっとお付き合いしてみたいなとかって思っちゃうこととかってあるんですかね、キャラクター、ね、コルダーで今一番関わってらっしゃるコルダーだとどうでしょうか、
はい、でもコルダーに関してはやっぱりその性格キャラって唯一カナヤンがいるし、
うん、カナヤン、
はい、あとその年齢的にもちょっと大人だから、うん、ちょっと親近感とかこう共通のなんか悩みとか、あの以前のその声の悩みとか、うん、そういうのもなんかすごくわかるので、うん、あのそれで歌った時っていうのはやっぱりこう普段自分がコンサートで歌うのとは全く違って、うんうんうん、やっぱりそこに感情移入がすごくあったし、
じゃあ黄色のコルダー1、2の方のキャラクターの、まあ、金沢先生の、まあ、声楽っていう共通点からの感情移入っていうところですね、はい、まあ、あのカナヤンとして夢の後に、ね、はい、歌ってらっしゃったりもしますもん ね、イベントで、はい、あとはどうですか、あと学生のキャラクター、はい、
そうですね、学生だったらあの八木沢先輩かな。
八木沢先輩優しい、
なんかちょっとこうやってて縁がある感じっていうか、はい、あのやっぱりあの長男らしいその気質だとか、うんうんうん、なんかこうあの話し方だったりとか、うん、なんかこう和菓子屋のなんかなんていうんですかね、なんかこう端正な感じっていうイメージとかがやっぱり芯があって、だけど優しくて責任感もあってっていうようなその先輩らしい先輩像っていうのが、うんうん、なんかこう頼もしいなっていう、だけどなんか決してこう他のキャラクターでも言いますけどすごいお坊ちゃんだったりとかっていうわけでもなく、なんかこう自分のなんていうんですかね、音楽を守ってるっていう感じがすごくこう音楽家として共感があって、すいませんちょっと脱線してます。
え、そんな大丈夫です、大丈夫です、
はい、
じゃご自身のやっぱりこう音楽的な感性から見て、はい、あの八木沢さん自分がヒロインだったらいいなっていう感じ、
ね、そうですね、あのプロフィールも結構大事で、うん、なんかその好きな曲がチャイコフスキーの弦楽セレナードっていうのが僕もそうで、
は
い、
あ、そうなんですね、
でもトランペットじゃないですか、
まあ、確かに
僕も歌なんですけど、でもまあ最初 CD かけるときは車の中でそれをいきなりかけるんですね、はい、ちょっと暗くなりますけど、
なんかでも現実的ですよね、現実でもちょっとこう共通点があると、あ、この人気になるとかって、私だけあんまり3次元でそういうことないですけど、あるじゃないですかあるじゃないですか、
い
えいえ、はい、ちっちゃい子で本音言っちゃった、
はい、いえいえ大丈夫です、
なるほど、八木沢さんいいですよね、あの私がいいなと思うのは趣味がロッククライミングってところが好きですね、 はい、あのこう華奢に見えて実はスポーツマンみたいなところ、私好きです、八木沢さん、
いいですよね
ですよね、
実は力持ち
、ね、魅力的だなと思います、はい、そんな金色のコルダに関してはですね、先日行われた金色のコルダフィーチャリング神南高校オーパス2というイベントがございまして、はい、まあ、金色のコルダ3、4の中に出てくる、はい、この神南高校にね、あの焦点を当てたイベントだったんですけれども、はい、そちらの感想がねいくつか来てますのでご紹介したいと思います、はい、まずラジオネームアリスさんからいただきました。須崎さん、リュウ先生、こんばんは。
こんばんは。
先月開催された神南高校オーパス2、とても楽しかったです。神南高校オーパス2のパッヘルベルのカノンがとても素敵でした。初めに曲目を見たときは神南でカノン、思ったより地味かなと少しびっくりしましたが、アレンジがとても素敵で、なるほど神南の曲だと思いました。後からツイッターを見て劉先生が編曲されたことを知り、どうしてもお伝えしたくてメールさせていただきました。 DVD でもう一度あのカノンを聴けるのが今からとても楽しみですというね、はい、アリスさん
ありがとうございます。
ね、あの曲の編曲もされたということ
で、そうですね、結構編曲も、あの
神南高校はサイレントバイオリン、ね、はい、2人で演奏するということで、あのピアノの方もあのグランドではなく電子ピアノ で、
ね、
あの芹澤君の、ね、はい、ピアノを演奏されたということで、まあ、演奏者の方の手元が見えなかったのがちょっと残念です
ね。そうですね、その代わり僕はあのグランドピアノだと横向きなので、はい、まあ、いきなり真正面が見れるので、はい、まあ、嬉しいやら緊張するやら、
お客さんのサイリウムとかがよく見えるっていう感じですかね。なるほど、はい、そんなアリスさんからメールいただきました。ありがとうございます。同じく神南の感想を送ってくださったのが、ラジオネームクオンアオさん、びっくりしてくれ、あのはじめさんの方のクオンさんかと思った、
ね、
クオンアオさんからいただきました。平林さんはじめまして。いつも黄色のコルダのイベントで平林さんの演奏を聞かせていただいています。私は黄色のコルダ3の芹澤睦美くん、ピアノ弾くキャラクターですね、が大大大好きで、そのピアノ演奏を平林さんが担当されるということで、チケットが取れた時からずっとドキドキキュンキュンしながら公演を待ちわびておりました。当日会場では SSS 席の最前列から演奏を聞けたこともあり、つい芹澤さんの演奏素敵とうっとり聞き入ってしまいました。そんなクオン青さんから質問で、金色のコルダの作品に演奏で出演される際、どのような心持ちで演奏されているのか知りたいです。やはりそのキャラクターを意識して、そのキャラならどう演奏するかなど考えて違いをつけて演奏されているのでしょうか、それとも特にキャラごとの違いは意識せず、平林さん流に惹かれる曲の解釈や表現を優先して演奏されているのでしょうか、という、はい、いい質問が来たんですけど、
素晴らしい質問ですね。
ですね、
はい、まあ、そのさっきのカナヤンの話もそうですけど、やっぱりキャラクターを意識は絶対あって、
はい、
でこの間ちょっと衣装も若干こう芹澤くん気味な
ベスト衣装から
衣装から
いいですね、はい、
でもその、はい、なんていうんですかね、その芹澤くんが好きだっていう気持ちをやっぱり害さないというか崩さないようにするっていうことがやっぱり一番集中して、はい、あの演奏に向かうところで、はい、それが弾き方に出てたらいいなと思って演奏はしています。
じゃあキャラクターを意識してや
って ますね、
はい、ピアノだと他に土浦くんと
天
宮くんと
ニアが一応、
はい、最近加わってね、ニアちゃんがね、
キャラソンだけねやらせていただきました。
そうなんですね、はい、もう全部コンプリート
コンプリートですね
すごい、はい、どうですか他のピアノキャラクターたちは。
差ですか。
差ですね、芹澤くんとの差というか、
僕自身の弾き方は変わらない、はい、変わらないというか、その姿勢とか、
はいはいはい、
あのやっぱり前のめりになったりとかっていう感じでは僕はないので、
はいはい、
ですけど、土浦くんの時はやっぱりそのアナザーレボリューションのオープニングの革命とかはやっぱりちょっと迫力を持てるように大げさに弾き始めたりとか、
激しめだったり、
天宮くんのそのなんていうんですかね、こう冷静な感じと流麗な流れっていうのは、はい意識してましたし、
上から羽振ってくる感じですね。
そうですね、なんかこのドームの真ん中で弾くみたいな、うん、緊張感というか、はい、その、うん、はありましたし、
はい、ニアちゃんなんか最近ね、
そうなんですよね、
ピアノのキャラクターですけど、
やっぱり唯一女性キャラなので、はい、その女性らしさっていうのが僕が表現が合ってるかどうかわからないけれども、うん、やっぱりそのトロメラ の軽やかさだったりとか、うんうんうん、あのうっとりした、うん、あの女性らしさっていうのは意識しながらはタッチに生かそうとは、してます。
あ、そうなんですね、貴重なお話を
ありがとうございます。
次からねイベントの時皆さんちょっと注目して耳をそばだてていきたいと思います。
はい、頑張ります
、はい、イベントといえばですね、ネオロマンスライブ春夏祭り2015 9月12日土曜日、13日日曜日、各日、昼夜2公演ずつですね、
はい、
パシフィコ横浜国立大ホールにて行われるこちらのイベントに平林さんも、ね、演奏者として参加されるということで、はい、はい、あの春夏もね最近あの春夏6をプレイされたとか、
あ、そうですね、
ツイッターの方で拝見しましたけれども、
はい、結構、
はい、どうですか、なんか春夏6だったら自分が主人公だったら、はい、ときめいちゃったみたいなキャラいますか。
トラですかね、
トラ、はい、
なんかこうあれですよね、こう内容言えないやつですよ、
ちょっとネタバレは、は
い、なんですけど、多分なんか最後にそのなんていうんですか、ギャップ的な、
うんうんうん、
なんかその、ま
あね、やっていくとちょっとずつ垣間見えてくるね、ギャップみたいな、
そうですね、なんかこう僕の中ではなんか一番
そんなわけで遥かシリーズにもどんどん詳しくなっていらっしゃる平林さんが出演されるネオロマンスライブ遥か祭り2015 9月12日土曜日13日日曜日にパシフィコ横浜国立大ホールにて行われます。はい、どうでしょう、打ち合わせなど進んでいらっしゃいますか？
そうですね、この間それこそ写真アップしたんですけど、はい、演奏者ミーティングっていうのが初めてあって、はいはい、で、まあ、村上君って素晴らしいバンマスを、中心に素晴らしいミュージシャンが、バンドで名曲たちを支えるっていうのがコンセプトなんですけど、はい、まあ、キャストリハ前の、選曲ミーティングがあって、はい、で、まあ、本当に名曲揃えて今から演奏が楽しみですので、
楽しみですね、
よろしくお願いいたします。
ネオロマンスライブ自体がすごく久しぶりだなっていうイメージがあるので、すごくご来場される方も楽しみにしていらっしゃるかと
頑張ります
思います、はい、チケット一般販売が9月8日火曜日までとなっております。ちょっと今ね、時空の歪みでチケットの完売状況がわからないので何とも言えないんですけれども、詳しいことは公式サイト様をご覧いただければと思っております。そして金色のコルダに関してもニュースがございます。音楽劇金色のコルダブルースカイファーストステージが9月4日金曜日から9月13日日曜日まで全労災ホールスペースゼロにて行われております。こちら演出が吉谷幸太郎さんとなっておりますので、私も楽しみにしています。こちらもぜひチェックしてみてください。そしてアンジェリーク・ルトゥールの発売が10月1日に控えております。ネオロマンス盛りだくさんという感じですね、はい、プレイステーションビータとプレイステーションポータブル両方にて発売予定となっておりまして、アンジェリークという、ね、乙女ゲームの、ね、原点を作ったといっても過言ではない作品がついにリメイクされて、ね、20周年記念で出るということで、
勉強しなきゃと、この間単行本を買いました。
お、単行本を、はい、どんどんネオロマンスの世界に、
ね、そうですね、
深く関わっていくことになりますね、これから平林さんも、はいはい、楽しみにしております。金色のコルダもね、4が決まりましてますます盛り上がっていくかなと思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では平林さんから最後にリスナーの皆様に一言いただけますでしょうか？
はい、イベントの時もいつもご挨拶させていただいてるんですけれども、はい、まあ、関わらせていただいて、はい、やっぱり先ほどもお話した皆さんの思いとか夢をこう崩さないように、はい、まあ、華やかにできるように色を添えて頑張っていきたいと思います。音楽の祝福をよろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。本日お越しいただきましたのは平林龍さんでした。またぜひ遊びに来てください。
ありがとうございました。
乙女ゲーム通信、この第27回目の放送で第9クールが終了するんですけれども、来月からも通常運転で続けさせていただきます。本当に毎回言っておりますがありがとうございます。ということで次回のオンエアが10月3日土曜日の23時30分からになります。次回はですね、ゲストに来てくださるのが漫画家の月ヶ瀬ゆりの先生です。嬉しいですね、漫画家さん初めてなんですよ。というかイラストを描くお仕事の方が初めてで、いろんなゲストさんが来てくださってるんですけれども、絵が描ける人呼びたいなってずっと思ってたので、いや本当にありがとうございます。月ヶ瀬ゆりの先生はですね、現在月刊シルフさんにて乙女マニアという漫画を連載していらっしゃいます。この乙女マニアはですね、私乙女ゲーム業界を攻略します、乙女ゲームメーカーの新人社員ゆずみは重度の乙女ゲームオタク、憧れの業界の一員になったものの毎日怒られてばかり、果たしてゆずみは無事ゲームをリリースすることができるのかというね、乙女ゲーム大好きな女の子が乙女ゲームを作る会社に入ってという内容のね、まあ、少女漫画と言っていいかなと思うんですけれどもとなっておりまして、私この主人公のゆずみちゃんが私かなって思うくらいなんか感情移入できちゃうんですよ。乙女ゲーム大好きで好きすぎて仕事にしちゃうみたいなねところがね、なのでそんなお話で月ヶ瀬先生と盛り上がって て仲良くさせていただいていて、今回ゲストに来てくださるということになりました。ありがとうございます。ぜひ皆様からのメールの投稿もお待ちしております。番組宛てのメールはすべて小文字で tsu_otome_tsu 数字で0403@yahoo.co.jp 2_乙女2 0403@yahoo.co.jp こちらまでお願いします。そして私のツイッター ID が同じく2_乙女2 tsu_乙女2 となっておりますので、 tsu_otome_tsu となっておりますので、もしよろしければツイッターの方もチェックしていただいて、ツイッターからは番組ブログもリンクしております。番組ブログにて過去の放送のバックナンバーも配信しておりますし、ツイッターでは最新情報をお届けしておりますので、合わせてチェックしてくださいね。それでは今晩もいい夢を見てくださいね。またね、バイバイ。